ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月6日北朝鮮が4回目となる核実験をした旨の発表を行いました。今回はこれに関する内閣総理大臣声明をダイジェストでお伝えします。我が国を含む国際社会は累次にわたり北朝鮮に対し関連の国連安保理決議の完全な遵守を求め、核実験や弾道ミサイルの発射等の挑発行為を決して行わないよう繰り返し強く求めてきた。こうした中、今回北朝鮮が核実験を強行したことは、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となりうるミサイル能力を増強していることと合わせ考えれば、我が国の安全に対する重大な脅威であり、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく損なうものとして断じて容認できない。今回の北朝鮮による核実験の実施は、国連安保理決議第2094号をはじめとする関連安保理決議に明確に違反するものであり、国連安保理の権威に対する重大な挑戦である。加えて核兵器不拡散条約 NPT を中心とする国際的な軍縮不拡散体制に対する重大な挑戦である。また日朝平壌宣言や6者会合共同声明にも違反し、北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた動きにも逆行するものである。我が国は北朝鮮に対して厳重に抗議し、断固として非難する。我が国はさらなる核実験の場合には、北朝鮮に対しさらなる重要な措置を取る決意を表明した国連安保理決議第2094号を念頭に、国連安保理が速やかに協議を実施するよう要請する。北朝鮮に対しては改めて関連する国連安保理決議を即時かつ完全に履行するよう強く求める。また我が国はこの機会に改めて拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向け具体的な行動を取るよう北朝鮮に対し強く求める。政府としては引き続き本件を含む北朝鮮情勢に関する情報収集分析に徹底を期するとともに、国民に対して的確な情報提供を行うほか、不測の事態にも備え、我が国の平和と安全の確保、国民の安全安心の確保に 万全を期する。また、核実験に伴う放射性物質の我が国に対する影響については、政府の放射能対策連絡会議を中心に、関係各国と連携し、モニタリング体制の強化等に全力を挙げる。さらに、国連安保理での対応を含め、米国、韓国、中国、ロシアをはじめとする関係国との協力を強化するとともに、今後の北朝鮮の反応や国際社会の動向等を考慮して、北朝鮮に対するさらなる対応を検討する。次に、昨年12月12日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間における政府行事として行われた国際シンポジウム、拉致問題解決に向けた国際連携の中から、飯塚繁雄家族会代表の発言をご紹介いたします。それではお聞きください。
人生の一番大切な30数年間、北朝鮮によって強引に家族が引き裂かれ、それが未だに続いているこの現状、我々はこの現状を早くいい方向に解決するためにかなりの時間を割いて活動してまいりました。まさに北朝鮮の行為は人権蹂躙の最たるもので、それを数多くの方、政府の認定被害者は17人ですけれども、その他にいわゆる特定失踪者と言われる方々が数百名いると、これはあらゆる調査で分かっております。そういった被害者の方々一人一人がですね、今この時間この瞬間もですね、いつ帰国できるのかと、もうその思いでいっぱいであろうと思うんですね。それぞれの家族の拉致の実態は異なりますが、北朝鮮は日本の家族がどうなろうと関係ないと、自らの利益を追求だけで人でも物でも持ってこいという強引なトップの指示によって工作がなされた結果であると思うんです。そういう意味では私たちは苦しい生活を強いられながら、特に1歳と2歳の子供を残したまま母親が連れて行かれた、そういった実例もあります。1歳と2歳の子がその後どうすればいいのかと、いう話にもなってきます。こういった拉致された後、家族が引き裂かれ、団らんを奪い去られ、それもいつ帰ってくるかわからないこの状況、まさにこれはですね、一刻を争う解決しなきゃならない重大な問題課題であると、私たちはいつもそう思い、あらゆる活動をしてまいりました。政府へのお願い、あるいは国民の皆さんのこの北朝鮮に向けての怒り、そういった圧力的なものをですね、どんどん作っていくのが今の時点で大切なことだろうと思います。しかもこの行為はですね、国際世論から見てもまさに人権人道に対する罪だということは誰しも思うはずです。そういったことでは国際世論もですね、相当この北朝鮮に向けて非難の声が上がっております。そういう意味では北朝鮮に対してはですね、外から要するに国際的に、さらには大事なのは日本国政府がどれだけ真剣になってこの問題を早く解決するよう努力をしていくか、この辺が鍵になってくると思いますけれども、今までの北朝鮮のそういった非道な実態を見ると、解決策というのは私たち素人にははっきりとした結論は出ませんけれども、今まで日本政府あるいは日本国が北朝鮮に騙され続けてきたという経過は、これは絶対に消せません。ということは、あの非道な国に対してどうやってこちらの要求を通すかということを考えれば、やはり圧力、これ圧力がないと交渉にはならないという、こういった論議を最近しておりますけれども、北朝鮮が被害者を返すという決断、これはキム・ジョンウンがトップがするわけですけども、その決断をさせるために どうするかというこの大きなショック問題についてはですね、相当やはり専門家のご意見もたくさんあります。やはり日本の国は被害国であるということから、本来無条件でどんな手を使ってもいいからすぐ返せというのが、これ当然の意見だろうと思います。私たちはそういった経過を18年も戦ってまいりましたけども、未だに結果が出ないということは非常に憂いを感じるところでございます。待ってる家族もどんどんどんどん年を取り、肉体的にも精神的にも弱り、さらに言えば北で待ってる家族たち、あの厳寒な北朝鮮でですね、30数年も生き延びなければならない、そういった重い生活苦がありながら、今もいつ帰れるかと、あるいは本当に帰れるのかというようなことを思いながら待っています。ぜひ国際世論、今日のこのシンポジウムを含めてですね、国際的にも強力な圧力をどうやって課していくかという強いカードをぜひ準備をしていただきたいなと思います。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月15日、2016年の新年時について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に金正恩第一書記は新年時を発表いたしました。金正恩政権が発足して4回目にあたる新年時ということになると思いますが、今年の新年時の特徴というのは、やはり今年第7回朝鮮労働党大会が開かれますので、その党大会というものを意識した新年時になっていたと言っていいと思います。金正恩氏は今年党大会が開かれるので大変意義深い年だというふうに位置づけて、死体革命偉業遂行で、歴史的な分水嶺になるのがこの第7回党大会であるから、その第7回党大会をですね、勝利者の大会、栄光の大会として輝かさなければいけないと強く訴えかけまして、でそのために共生国家建設の最前世紀を今年一気に開くんだと、そのように訴えました。共生国家建設ということになりますと、従って重要なのは、経済強国建設に総力を集中し、そして国の経済発展と人民生活向上で新たな転換を起こすべきであると、金正恩氏は訴えたわけでありますが、特にこの人民生活向上を強調したと、ということを改めて注目していいところだろうと思います。金正恩氏は、我が朝鮮労働党は人民生活の問題というものを、あまたの国事の中でもですね、第一の国事に掲げてるんだということを強調したわけであります。要するに、今年の新年時を通じまして、金正恩氏は2016年今年が党大会を迎える意義深い年であって、したがって共生国家建設で、最も高揚する前世紀を迎えなきゃいけなく、そのためには経済建設に総力を集中する、とりわけ人民生活の向上を図るべきだと、このように言ったわけであります。ここで非常に注目されますのは、こうした新年時の姿勢というのは、実は1月6日に北朝鮮4回目の核実験を敢行いたしまして、核抑止力の質および量、両面におけるその強化というものを継続して行うべきだというようなことを今言っております。それに非常に挑発的、抗戦的な姿勢を国際社会に対して示しているわけですが、そうした姿勢とはこの新年時のトーンというのは明らかに異なる、矛盾しているということであります。あえてそのことを前提として、北朝鮮はこの両方を表に出しているということが重要かと思います。とりわけ核実験につきましては、昨年12月15日に決定したことをわざわざ北朝鮮は明らかにしました。核実験が12月15日に決定されているにもかかわらず、1月1日には金正恩氏の、その新年時として 極めて経済建設に集中し、核については一切言及もせず、抑止力についても何も言わず、平身路線についても触れず、むしろ国際協調、南北対話を通じて経済を良くしていきたいという、まあ、そういう意思を示したわけで、まあ、ここからどういうことが読み取れるかということでありますが、やはり今年1年の北朝鮮の政策基調というのは、やはり新年時にあることは間違いありませんので、まあ、だとしますと、それと矛盾する核実験の動き、核抑止力強化の動きというのは、おそらく期間限定的なものだろうと。まあ、すなわち、党大会が5月の初旬に予定されてますが、まあ、その党大会までは、どうしても強硬でいきたい。まあ、強硬にしますと、それだけ国際環境が悪化します。国際関係も相当冷え込むわけでありますが、むしろそういう厳しい環境を北朝鮮は今、必要としたと考えられます。まあ、それは本来党大会を開きますと明るい未来展望を行わなきゃいけない。金正恩第一書記もですね、革命の最後の勝利を早めるための明確な設計図を広げるという主張があるということを指摘してましたが、実際はそれは不可能であると考えられるわけでありますので、まあ、そういう明るい未来あるいは具体的な設計図が描けないのは国際社会のせいであると。国際社会がみんな寄ってたがってきた状態を潰そうとしているという、まあ、そういう環境が、むしろ口実として今、北朝鮮には必要とされていると言っていいかと思いますが、まあ、いずれにせよ、党大会が終われば、やはり経済建設中心に戻るということが大いに考えられる。まあ、それは、金正恩第一書記の新年時で、平身路線、経済建設と核建設を並行してやるというその平身路線について全く触れられなかったと。その一点を見ても経済建設だけに集中する、まあ、その経済建設に集中するためには南北関係の進展が必要となりますし、国際関係の協調というのも必要になるということですので、まあ、そういう方向に戻る可能性が十分に考えられるかと思います。実際今年の新年時の中で初めて登場した言葉として自強力という、自強力第一主義という言葉が出ました。これは非常に興味深いのでありまして、自力構成というのを散々今まで北朝鮮は強調しました。これは他に頼らない、すべて自分の力でやるということですが、自強力はそうではなくて、自らを強くすると、強化するという意味である。要するに他人との協調というのを前提にしているわけでありますから、やはり、国際社会との協調の中で経済建設を図ろうとする姿勢が出てくる可能性を十分に示唆していると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲。ジローズの戦争を知らない子供たちをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、 市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。深夜1時からは、周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数 9950kHz。夜12時からは周波数 9975kHz。 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。